皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、過ごしやすい秋がやってきましたが、お変わりございませんでしょうか。ちょっと前まで本当に暑かったのに、もう本当すっかり秋模様ですね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとね、10月になったら本当に涼しくなりましたよ ね、まあ秋がやってきたというふうな感じですかね、はい、まあすぐまた冬来るよ。
寒い冬が来ますね。
来ますね。はい、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間は寒露、寒い梅雨と書きます。要するに寒くなってくるよっていうことでしょうかね、うん、まあ北の方ではね、はい、もう霜が降り始めてるそうですけれども。
あ、そうでしょうね、
はい、
う
ん、農家では本格的な収穫の時期を迎えますね、うん、まあ収穫の時期というかもうちょっと前かな、
ですね、
大阪の、うん、はい、私たちが住んでるところあたりはね。で、まあ、残暑がねすっかりともなくなって、うん、朝晩冷え込みもはっきりと感じられる季節になりますよ。
過ごしやすいですね、
はい、ということですね、うん、まあ、ちょっと寒いかなっていうような時も朝はありますけれどもね、はい、まあ山の方もね赤くなり始めてますしね、うん、秋のも透き通った空気の中で、ね、虫の声も聞こ、うん、ね、涼やかですけれどもね、近所を散歩してても最近はもう金木犀がね、うん、香りがしてきたりとかして懐かしい感じがしますけど、ね、
はい、あ、ミサップ、そう言ったら10月は忙しいでしょ。また
あ10月ね、11日からまたクルージングですね。今度は日本一周、ね、
日本一周
でも ね、今回ね忙しいんですよ、はい、メインステージの方で、ね、俳優の南條こうきさんの朗読の、サポートピアノを今回メインステージの方とプラス、毎日のラウンジ演奏と2つやらなくちゃいけなくて今回は本当大忙しいやろな。
かなり忙しい、
ね、忙しい、
弾いてるだけでも
ね、毎日忙しくのね、
だけどいいですね、
日本一周ね、
豪華客船で
乗せてもらってね、お船に乗せてもらって行ってきますけれども、ちょっと楽しみなんですけどね、はいはい、その二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。10月12日までの期間は紅岩来たるという時期ですね。まあ岩がまたね飛んできますよっていう感じなんですが、カモよりちょっと大きくて、鶴よりちょっと鶴やって、白鷺よりちょっと小さいぐらい、まあ、といますね。そういえば川にね、
最近見たかな、
自転車で走ってる時に何回か川のところにね いましたね、私ね、そういうの川にいてるでしょ、冬になったらね、これがガンですね、はい、まあ、ツバメと入れ替えに狩りとも言いますけども、うんうん、北からと渡ってきますよという時期です、はい、まあ、ガン狩りですね、どちらも。日本で冬を過ごして暖かい春になるとシベリアの方を飛んでいくそうなんですけどね、まあ、寒いとこがいいんですね、寒いのにね、暖かいとこにいたらいいのでね、ね、うん、はい、まあまあそんな感じでね、冬の時期をこちらで過ごすそうですけども、この鳥はね渡り鳥の中でも最も遅く南下してくるそうなんですけれども、
はい、
中国では賓客と言われて敬うべき大切な客って意味なんですけどに例えられたそうですけどもね、はい、そうしましたらね、今週はね、偶話、先週おとぎ話とかいろんなお話しましたけれども、
はい、
今週は偶話で、なぜ、ね、先週から引き続きこのお話なのかというと、
はい、
実は、先週話題にしたにわけがありましてね、うんうん、座右の偶話、戸田智弘著作さんの、著作の座右の偶話という本をね読み終えたんですよ先日、
うんうん、
これがね本当に面白くてね、うん、久しぶりに面白かった本だなと思って、まあ、この帯にね、この偶話は大人の課題図書とも書かれてます、
うんうん、
まあ、例えばね、ちょっと一個だけご紹介しようかしら、ね、はい、悪者揃いの家っていう風なお話がありましてね、うんうん、ある村のお話であると、うん、2軒のお家が隣で合わせて暮らしてたんですけど、1軒のお家は7人家族で、で7人ともすごく仲良かったんです。争い事も一つ起きなかった。もう1個の家は3人家族でありながら毎日喧嘩していました。である時ね、その喧嘩ばっかりしている3人家族の主人が7人家族のお家の訪ねていってね、どうしてお宅はいつも仲いいんですかっていうふうに聞くんですよ。そしたらその3人家族のお家の主人が、うちはね、もう本当ね、悪者が揃ってるんですと。もう喧嘩が始まると悪者ばかりだから、私が悪かったです、ごめんなさいっていうふうに言うんですと。何も難しいことないんですよと。もうある人が、なんでこんなとこに物を置いたんだって こけたら、いや、それは私が悪かった、こんなとこに置いて悪かったっていうふうに言うから喧嘩にならないんですって。だからもうお互いに、悪者になる競争をします。だからうちは悪者ばかりなんですっていうふうに言いましたって、こんなお話なんですけどね、うん、まあまあ悪者ばかりになりすぎてもいけないことはあるかもしれないんですけど、これを聞くとなんかちょっと反省しますよね、うん、普通だったらもうなんでこんなとこ置いたんよとか、なんでこんなとこにこんなしてんのよっていうふうになりますもんね、うん、
なるほど。
これがまあ偶話の一つなんですけどね、うん、まあまあこんなお話をね、今日はちょっとしていっていきたいなと思います。この後ね、健康アドバイスのコーナーに続き、CM 挟んでミサップおすすめの楽曲、そして、番組後半ではね、偶話の続きをお話ししてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for all things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週ですね、はい、まあ、今月はですね、健康の鍵は食べる時間にありということで、
はい、
今週もですね、その食べる時間、皆さん何を食べるかには本当に関心持っておられると思うんですけど、
そうですね、
いつ食べるかについてはですね、あまり気にしてないということもあるかと思いますんで、先週はですね、朝食べた方がいい、
うんうん、そうで
したね、鉄分とかタンパク質とかね、食物繊維は朝いいですよっていうお話しましたけども、今日は夜、
あ、夜
食べるのに何がいいかということなんですけどね、はい、カルシウム、
あ、
これがですね、
カルシウム
ですか。カルシウムは骨になりやすいのは実は夜なんですね。ですから、カルシウムが豊富な乳製品とかね、
はい、
そういうのも夕食にとるとですね、骨粗しょう症の、はい、予防にもなります。
へえ。
ですからカルシウムはできるだけ夜食べましょうということですね、
はい、
それから納豆、これもですね、夜の納豆は骨を作り血をサラサラにしますんで、できるだけ夜ね、納豆、はい、朝食べてもいいんですけども、できるだけ夜食べた方がいいですよっていう話。それからもう一つですね、緑茶なんですけどね、これ緑茶、皆さん夕食の時ね、結構
そうですね
飲まれると思うんですけども、うん、もう皆さんご存知の通り、緑茶のカテキン作用でね、夕食後の血糖値の上昇を抑えることができますので、はい、夜緑茶は血糖値コントロール、
はい、あ、いいですね、
いいですから、ぜひとも皆さん夜カルシウムと納豆と緑茶覚えておいてください。
はい、
はい、
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれ、お肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。 ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのはプラターズのオンリーユーでした。懐かしいでしょこれ。
めちゃくちゃ懐かしいです
ちょっと懐かしいなと思って、このね、トワイライトなんとかっていう曲、この次にかかるんですけどね、いつもこの LP の、これを時々演奏したりするんですよね。で、あ、スモーキングゲットライアイザーだったかな、なんかね、この中のアルバムの中で、あ、そうだ、オンリーユーをかけようってその時に思ったんですよ懐かしいな。
オンリーユーも弾いてはるんでしょ。
オンリーユーは弾かないですね。
弾かないですか、
うん、でも弾いてみましょうかね。
いい
ですね、
弾いてください。
そうですねちょっと考えます、
はい。
さて、今日は寓話についてお話をしてますが、さっきねちょっと悪者のゾロイの家っていうふうなお話しましたけどもね、これも面白いんですよ。あのね、コスタリカの漁師とアメリカ人旅行者って、うん、聞いたことあります？
ないです。
その話、これね面白いんですよ。まあちょっと端折ってねお話ししますけれども、コスタリカのね小さな漁村にね一人のアメリカ人の旅行者が来ました、うん、でボートにね大きなねカジキマグロが入ってたんです、うん、でこれ何時間ぐらい漁したのって聞いたんですよ、アメリカ人の旅行者が、うん、そんな長い時間じゃないよっていうふうに。じゃあ、もっと漁をしてねもっとたくさん時間取ったらもっと取れるのにって言ったら、いや自分のと自分の家族が食べるのにこれでいいんですって。じゃあ余った時間何してるのって言った。日が高くなるまでゆっくり寝てね、それから漁に出て戻ってきたら子供と遊んで女房と一緒に昼寝して、夜になったら友達とワイン飲んで、で友達とギターを弾いたりしてるのさって、忙しいんだよって言うんですよ、うん、だから旅行者はね、ああそれはちょっといかんなって。この人はハーバードビジネススクールで MBA を取得した人間なんですよ、この人ね、うん、旅行者はね、そんなことをしないでねって言って、君はもっと長い時間漁するべきですって。そして余った時間で魚を売る、でお金が今度貯まってきたら大きな漁船を買う、そして漁獲量が上がるでしょ、うん、そしたら儲けも増えるから、その儲けで今度漁船をもう1隻買ってください、3隻買ってくださいというふうに増やしていってください。すると大漁船団ができる、もっとほんだら魚が取れるよ。で仲介人に今度は魚を売るのをやめてね、もう水産加工業者を工場を建てましょうと。そして魚をまたそこに入れて、そうやってやっていったらどんどんどんどんもう大きな、そしたらもうコスタリカの首都のねサンホセにも事務所を構えましょうと。ほんなら旦那そうなるまでにどれぐらい時間かかるんですかって、漁師が、まあ、15年から20年ぐらいでねかな、でそれからどうなるんですか、うん、これからが肝心なんだよって、時期が来たらもっとね上場して株を売って君はもう億万長者だよって、うん、ああなるほど、そうなるとどうなるんですか、そしたら仕事から引退してね小さな村に住んで日が高くなるまで寝て、日中は釣りをしたり子供と遊んだり奥さんと昼寝をして、夜になったら友達といっぱいやってギターを弾いて歌を歌って過ごすんだって。今それしてるかなみたいな、うん、そういう話なんです。
なるほど、
面白いでしょ、
うんうん、
これにはだからいろんな偶、そのこのねでこの偶話をの載ってる本が座右の偶話っていう本なんです、はい、私が今見てるのが、でこれは物の見方が変わる座右の偶話っていうお話で、戸田智弘さん著作なんですけども、でこの後にねその著作者のいろんなこんなお話ですよっていうふうな、これはねっていうふうな教訓をどっから取りますかっていうふうなお話なんですよ。だからまあありとキリギリスとも似てますよね、まあ、ちょっと似てるといえば、ね、どうですか。
そうですね、まあ今こういう複雑な時代ですからね、うん、今のお話というか具は聞きましてね、うん、すごくこういい意味でこうシンプルに考え方がこう、ねうん、変わってくるというかいいですよね、具はもね。
これはね、樽、うん、を知り快楽と上手に付き合うっていうふうに、うん、この著者が書いてらっしゃるんですよね、うん、 まあ、の子供を叱る父親っていうような偶話もあるんですけど、
はい、
まあ、あのだらだらしてる子供に親がね、
うん、
もうあかん、もっと勉強しろって言うんですよ、
うん、
で勉強したらどうなるのって言ったら、なんで勉強しないかんのって、いい大学に入るため、なんで大学に入らないといかんの、うん、いやそれはいい会社に就職するため、じゃあいい会社にしたらどうなるの、たくさんお給料もらえてあのいいんだよ、じゃあたくさんお給料もらえたらどうなるの、じゃあもう一生懸命働いた後に横になってテレビを見れるんだよ、あ今それしてますっていうような、これとよく似てますよね。
なるほど、
うん、だからまあ、 あの2人のコスタリカのそのね、うん、お話は2人の違いっては現在に幸福を求めるか未来に幸福を求めるか、うん、まあこれキリギリスとアリも同じですけれども、まあそうですよね、忙しさの違いであるって書いてありますね。
なるほど、
うん、まあ難しいですね。もうその今この若い時にあのいろんなことを経験して楽しむのか、樽を知って、うん、もっともっとこうあれをね、欲を見るのか、うん、まあ、難しいな。私も一生懸命働いてるから何とも言えないんですけど
だけどいろいろ考えさせられる具合が多いと思うんですけどね、
うん、
考えさせられるというか、先ほど言いましたよね、
うん、
あのすごくシンプルに考える
そうですね
ことができるんじゃないかなって今ふと思ったんですよね、
う
ん、
そうですね、
具話の話の内容というのはもうすごく分かりやすいと思うんですよね。分かりや
すい、そうですね、
だから今も非常にもういろんなことがあって、
う
ん、
そうです
いろんな複雑なもうね、
うん、
まあ、戦争とかもありますけども、
コロナとかね、
コロナとかね、うん、もう本当にここ数年で一気にいろんなことが
変わりました
よね。また時代がもう変化していってますけど、うん、その時具話読むとなんかすごくシンプルに考えれるようなことを自分自身にこう投げかけられるのに違うかななんて今ふと思いますけどね。
気がつくというかな、うん、なんかそういうの思いますよね、うん、
はい、
あとねもう一個だけ紹介したいのはね、はい、4人の妻って言っていう話で、うん、ある国のに4人の妻を持った長者が住んでました、うん、
はい、
1番目の妻は彼が最も愛する女性だった、どこに行くのもついて一緒に決してね話さず、うん、いつも一緒だった、彼女の好きなものはもう全部買い与えて食べたいものというのは全部あげてきたと。で2番目の妻はね他の男たちと激しく奪い合って、知恵の限りを尽くした末にやっとのことで手に入れた女性だった。いつも気にかけており、外食するときはいつも片時も離さず、家に帰ってからは鍵のかかる部屋に入れて勝手に出ていかぬように見張りまでつけた。3番目の妻はたくさんのお金をかけて面倒を見てきた女性だった。嬉しい時には喜び合い、悲しい時には慰め合い、励まし合うような仲間だった。4番目の妻は男にとってほとんど召使いと変わらなかった。彼女は男のために毎日忙しく立ち回り、罵られながらも男の意のままに立ち働いた。にもかかわらず夫から何の愛情も受けなかった。それどころか存在すら忘れられてた。ある時この男はね、長者に遠い国に、旅するように命令された。で4人の妻の1番目についてきてくださいって言ったら嫌でございますって、2番目の妻も嫌でございます、で3番目の妻に言ったら国境まではお見送りしますけれども、あとはもう自分一人で行ってください、で4人目の妻に言ったら分かりました一緒に行きますって言いました。で、最もひどい仕打ちした4人の妻がついてきましたっていう話なんですけれども、これ実はね妻かと思ったら実はそうじゃなくて、1番目の妻っていうのは自分の肉体のことでことなんですね、まあ、その前に言わなくちゃいけないのは、男性は遠いところに行ったっていうのは死ぬということですね、あの世にのことなんです。で一番目の妻というのは自分の肉体のことなんですね、だからついてきてくださいって言っても無理ですよね。で2番目の妻というのは財産、男と奪い合ってっていうふうな、苦労して手に入れたもの、財産、これも持っていけません。3番目の妻というのは、これは家族なんですって、家族ね、兄弟とか、友人とか、どんなに悲しんでくれても国境まで墓場までしか付き合いできません、4番目の妻っていうのは自分の心なんですって、そういうお話なんですよ、まあ、この4番目の妻っていうのが一番ちょっとミソで、生死観になるのでね、その国々の考え方によっていろいろ違うことですよね、と思うんですけれども、まあ、このね 著者の書いてることがまた面白くて、著者 の意見としましてね、
はい、
この4番目の心というのは、自分 その思いっていうか、なんていうかな、心、心 心っていうのは、自分の心は自分の体のどこかに存在するのではなくて、私と他者の関係性に存在するって書いてらっしゃるんですよね。
うん、
確かにそうですよね。人がいたりとか、相手が何かいたら、やっぱり心っていうのが出てくると。うんうんうん、で、この世の中で、十分に心を働かせて生きることがあれば、あの世にもそれは消えることがないっていうのは、消えるっていうのは要するに、例えば私が死んでも、誰かの心の中に私という思い出が残るじゃないですか。だからそう良い思い出として残るっていうようなことだっていうふうに書いてらっしゃるんですね。で、ここでね、一つだけ紹介したいのが、哲学者の今道智信さんっていう方が、人生の贈り物という鎌倉春秋社の本なんですけど、うん、今道さんがフランス留学を終えて帰るときに、哲学者のガブリエル・マルセイさんが、今道さん、ここから会えなくなるけど、人間が人間に贈ることができる最大の贈り物は何だと思いますかって聞かれた。思いつくものあげたけど、なんか思いつきますかこれはね、うん、マルセルさんは思い出ですって言われたんですって、
うんうん、
どれほど立派なものでもいつかは壊れてしまいます。でも思い出は一生変わることなく壊れない、色あせない、うん、だから君が良い思い出を人にもらえるような人になりなさい、そして良い思い出を人に与えるような人になりなさいと言ったそうなんですよね、うん、ちょっと早口でこれをね言いたかったんです。
なるほど、いい具合でしたね今日は
ね、うん、だから私もこれをね、こういうのがいっぱい詰まってるんですこの本に、うん、私はこれを読んでちょっと感動しました、うん、今回はなるほどと思って。どうしてもねやっぱり生き急ぐというか走って生きてるのでね、はい、
うん、
そういうところに立ち止まって、あ、そうだなと、人の思い出にね、残るように生きていかないかなと、う
ん、
思いました ね、
ね、
うん、この座右の無偶はぜひ
私もあの本買って読みます。
はい、これはね本当になんかそれこそ良い思い出になる本だなと思いましたね、うん、いっぱいこう付箋してますけれどもね、ぜひ皆さん読んでいただければなと思いますけどね、はい、種明かしをしてしまいましたけど、はい、まあ、こんなこんなで、またねのブログの方にもアップしておきますの です、ね、はい、チェックしてください。それでは Love for All Things、 来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております、FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for All Things。